教会の暦では明日が光源日、エピファニーと言われる日となりまして、ヨーロッパキリスト教世界では明日東方の博士が訪れたことを記念してお祝いをしたりしております。私どもも明日までクリスマスの飾りを飾りながら主のご降誕の意味を深く味わっているものでありますが、今朝の教会学校の礼拝でも東方の博士の御言葉でありました。しかし今お読みいただきました本日の大人の礼拝での聖書の言葉は、もう早くも主イエスは12歳になっておられます。あまりの時の速さに戸惑うかもしれませんが、春の受難節、そしてイースターに向かっての時を考えますときに、降誕節と言われるこの時は少し駆け足で主の歩みをたどろうとするのであります。さて、12歳の春の祭りの時でありました。杉越祭という春のお祭りを都で祝うべく、家族皆で都に登り、無事お祭り、礼拝をすることができました。北方のガリラヤの地方、田舎の村ナザレに住む一家にとりまして、それは大変嬉しく楽しい特別な行事でありましたでしょう。ところが、その帰りに12歳になる息子が、迷子になってしまいました。12歳、教会学校の中学校1年生ぐらいの男の子、小学校6年生ぐらいですね、中1か小6、そのぐらいの男の子のイメージであります。気がついた時にはもう1日分の道のりを行ってしまっていた。なぜそんなに長い間気がつかないでいたのか。実はこの春の祭り、全国各地から多くの人が都に一斉に集まってくるものですから、ちょうどお正月のあの帰省ラッシュが、実は今日もきっとあるようですけれども、何十キロという渋滞が高速道路に起こっているように、エルサレムの都も春の祭りが終わった途端にみんなが自分のふるさと、住んでいる場所に帰ろうとするわけで、もう道はその行列になっていたと思うのです。ですから気がつかなかった。一日が終わろうとして息子の姿を探す母マリア、しかし見つからない。必死で様子がおかしいと夫のヨセフに、きっと知人や親類を訪ね回ったでありましょう。しかし見つけることができず、やむを得ず道を引き返すこととし、一日の道のりを行って一日で帰るんですが、そこで見つかるかといえばそうではない。ついに三日の後に、エルサレム神殿の境内の中で学者たちと話しているのを発見したという。私たちの中ではあまりイメージできませんけれども、エルサレム神殿というのは実はものすごく広い境内を持っているのです。境内と言いますと、私たちはお寺の境内をイメージする、お寺の境内もそれなりに広さがありますが、実は宗教施設として最も広い境内を持っているのはエルサレム神殿なんです。そこはサッカーグラウンドが何面も取れるほどの広さであります。おそらく中央に立派なエルサレムの神殿があり、それをぐるりと取り囲む城壁の回廊があり、中にいくつかの植物も植わっていたでありましょうが、その中に多くの人が集まっていったときに、人々はそこが一つの教育の場にもなるわけです。律法学者、ラビと呼ばれる先生たちは、 そこにこう座り込んで、そしてその先生を囲むようにして弟子たちや周りの人たちがいろいろな聖書のことの学びをするのでありました。母マリアと父ヨセフが12歳の息子イエスを見つけたときに、それは神殿の境内の中でなんと律法学者たちの真ん中に座って、真ん中に座るっていうのは教える側の立場の席です。真ん中に座って周りを学者たちが囲み、そしておそらく野次馬のような人たちも囲み、人だかりがしていたのでありましょう。まさかその真ん中に我が子イエスがいようとは。そこで我が子は学者たちと話を聞いたり質問をしたりしていたと。息子は困り果ててしょんぼりしているのではなかった。偉い学者の先生、ラビを相手に堂々とやり取りをし、それを聞いている人々は皆その賢い受け答えに驚いている。おそらく学者たちとその真ん中に座っている主の周りには、取り巻きの多くの人たちがいたはずです。その人たちが口々に、おいおい、あの少年はすごいぞと。きっと、口にしていたのでありましょう。そのやりとりを駆けつけた父ヨセフと母マリアは、息子に声をかけるより先に聞くことになったようであります。がしかし、それでも親は親、母マリアの叱責の言葉が投げかけられる。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのですと。これは生みの親としての言葉であると言っていいでしょう。もう心底心配していたのだ。そういう言葉。今日の箇所の全体の中でお気づきだと思いますが、父親のヨセフの言葉は一つも出てこないのです。が、ここで母マリアがお父さんもと言っているのは、実はですね、細かいことですけれども、元の言葉ではあなたのお父さんもっていうあなたのがついているのです。もうすごい役になるのできっと省略したんでしょう。でもあなたのお父さんも心配していたのですと。そうやって言うのです。母マリアがあなたのと肉の父を引き合いに出しているのに対して、後に天の父をイエスは引き合いに出す。実はもうすでにここに一つの対比が、コントラストが出てきている。改めてヨセフの、父ヨセフの言葉は、一連のやりとりの中には一言も出てこない。父親が家の中で一番偉いはずの家父長制の社会の中では異例とも言える。実際にはもしかしたらヨセフも何か言ったかもしれないが、福音書記者ルカは、あえて、母マリアの言葉に集中し、聞く者の眼差しと思いと、母と息子のやりとりに、こう、ぎゅーっと焦点を、こう、絞り込もうとしているようであります。さて、この心から心配する母に対する、主の答えは意外でした。まるで母親の思いを突き放すかのような厳しい言葉であります。どうして私を探したのです。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。これは肉の母マリアとの決別の言葉、別れの言葉だと思います。ヨハネ福音書の場合は、 最初の奇跡と言われるカナノという村で行われた婚礼の時にそれが出てきます。結婚式の時にですね、たくさんのブドウ酒が振る舞われるんですけれども、大事な大事なブドウ酒がなくなってしまって困り果てている家族があった。その家族のために母マリアは息子イエスに、ブドウ酒がなくなりましたとだけ言うのです。何とかしてくれとお願いしているわけではありませんが、その母の意図を主イエスは息子は、すべて汲み取って言うのです。しかしこう言いました。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。と。夫人よ、と。母よではないんですね。夫人よ、私と何の関わりがある。私の時はまだ来てない。やはりそこでもパーンと突っぱねるような、そういう言い方をしてますが、しかし実際には水をブドウ酒に、しかも良いブドウ酒に変えてあげる奇跡をしておられる。あのカナの婚宴の奇跡の状況と、実は今日のあのマリア、母マリアとシュエスのやりとりとはよく似ているんです。切実な思いを持って言葉かけがなされたのを、まるでパシーン跳ねるかのごとく答えていく。改めて主の母マリアに対する言い方を確認したいと思うのです。そこに見えてくるものがあります。するとイエスは言われた。つまり母マリアからですね、一体どこにいたんですか、ご覧なさい、お父さんもお母さんもこんなに心配したんですよ、という言葉に対して、すると主は言われた。何でもないつなぎの言葉のようですが、言われたというのは、ちょっと今日はいくつか難しい言葉出しますが、文法的にアオリストという時制の言葉なんです。つまりこれは過去の一回限りの継続されない決定的な出来事を言う時の言い方なんです。ただ昔こういうことがありました。という過去形のことを言いたいんじゃないんです。一回きりのことを言うときに使う言葉なんです。言い方なんです。するとイエスは言われた。いつものようにただ普通に言うのとはちょっと違う。つまり、一回限りの父母、肉の父と母に対して少し大げさに聞こえるでしょうが、決定的な宣言をしたということさえできる。じゃあ何を言ったか。内容は、どうして私を探したのですか。これは探す必要はなかったのに、ということになるでしょう。なぜならば、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか、と。知らなかったのですかということは、言うなれば知っていたはず、分かっていたはずではなかったのか、という言い方になる。つまり知っていることが期待されていたわけです。しかし実際には分かっていなかった。分かっていなかったからこそ、この時この言葉が、このやり取りが必要であったと言えるのではないでしょうか。ズバリ内容をストレートに言うならば、肉の父のもとではなく、もはやこの時、まことの自分の父、全能の作り主なる神、天の父なる神のもとにいることは当たり前だというのです。肉の関係、肉のつながりに別れを告げて、本来の父なる神との関係の中に託された使命を果たす道を歩もうとされた。私が自分の父の家にいるのはとありますが、正直な話、私は何度も何度も今日のこのルカの少年イエスの記事は子供の頃から何度も読んできておりまして、よく知っています。皆さんもきっとそうでしょう。 が今回ある特別な発見がこの年にしてありました。私が自分の家にいるのはというところですが、原文のギリシャ語を直訳すると、私の父の必要が私を必要としているというちょっとおかしな表現になるのです。ポイントはですね、家という言葉が一言もないということなのです。私の父の家にいるのはって、当然家という言葉があると思って読んだんです。ところがない。一言もない。私の父の必要というのを家にいる、my father's house と訳しているんですね、英語だと。必要というのを訳しているのは、家というふうに訳しているのは、ほとんどの聖書がそうなんです。古い英語訳の、前、Let It Be でも紹介しましたが、RSV という近帝訳と言われる、一番こう、ベーシックな訳でも、ニューインターナショナルバージョンという最近の新しい訳でも、ニューアメリカン、スタンダードバージョンという訳でも、トゥデイズイングリッシュバージョンという訳でもですね、もうとにかくありとあらゆるものをこう一生懸命探って調べたらですね、みんなホーム、家ですよ。オランダ語でも読み方がわかりませんけども、VADER だからファーダーか。さらに、悔しいのでもうちょっと調べてみまして、宗教改革者のルターが1545年に母国語で最初に聖書を訳した、まあ最初ではないんですけども、訳したこのルター訳だとやっぱり父ですよ、ファータースになってる。日本語の文語訳も父です。どれもこれもみんな父になっているんですが、がなんです。聖書原文には父という言葉、家という言葉はない。あるのは、あえて言いますが、デイというギリシャ語一文字。それは何かというと、英語だとネセサリーなんです。ネセサリー。必要です。しかしそれをですね、キング・ジェームズ・バージョンという、もう、私たちでいう文語の、そうですね、漢語訳聖書ぐらい古い漢字の古い英語の聖書や、あるいはニューキングジェームズバージョンという新しいそれの訳で見ると、他の聖書だとみんなマイファーザーズハウスとなっているところがですね、マイファーザービジネスとなっているんです。ビジネスですよ、ビジネス、ビジネスクラスのビジネス、ビジネスマンのビジネス。直訳する、私の父が私を必要としているとは、私の父のビジネスがある、仕事がある、もうちょっと拡大解釈すれば使命、ミッションがあるということです。そこに自分がいるのは当然ではないか。つまり、イエスがメシアとしての使命を自覚し、肉の父母と決別して、その使命に向かって第一歩を踏み出すことを宣言した言葉ではなかったか。ちなみに、主イエスがこの後約30歳を過ぎた後、公の活動を開始いたしますが、それは洗礼者ヨハネが荒野で悔い改めを呼びかけ、ヨルダン川で洗礼活動を始めたのに、こうして、ただ、イエスはヨハネのもとに来て、洗礼を受けた、としか書いてないんです。どうぞ後でお家に帰って、四福音書全部開けてください。それしか書いてないんです。その記述には、時が満ちてとか、主がその時を自覚してとかいうものは一切ない。 シースが公の活動を始めるときの最初の記述には、主がメシアとしての自覚的に立ち上がる瞬間、その時というものが明確には記されているとは言えない。シースが動き出すのは、立ち上がるのは、洗礼者ヨハネの活動によるものであり、それを受けてシースが動き出したという、そういう記述の仕方なのです。どの福音書も、シュエスがヨルダン川の洗礼者ヨハネのところに来て洗礼を受けられたとしか書いていない。ヨハネのもとに来られただけです。何がきっかけでかは書かれていないのです。たくさんの書簡、手紙を残した使徒パウロは、ガラテヤ書の中で、時が満ちると、神はその御子を女からしかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。と言っています。時が満ちると。非常に印象深い言葉です。時が満ちると。確かに歴史の中で御子がお生まれになったのは、神のご計画、摂理の中で、時満ちてでありましょう。では、主イエスのご生涯において、どのように、どの瞬間に、イエス・キリストのメシアとしての活動を開始する時があったのか、福音書にはところどころに主が時が来たのを知ってという記述はあります。最後の晩餐の時もそうでありました。自分の時が来たのを知って、ヨハネ福音書では腰に布をかけてですね、弟子たちの足を洗ったとある。しかし、公の活動の始めにそれはないんです。実はルカによる福音書にだけに今日のこの少年イエスの記事が残されていることの意味はまさしくそこにあるのではないか。シエスが12歳の時祭りで神殿天の父の家に行った時にそこに肉の親との別れをし、主がメシアとして自覚的に歩み出した時であったのではないか。今日の記事の最後には、なおナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになったとあるが、この12歳の神殿での出来事は、主イエスの神の子として、公に発言した最初の時と場であった。それは結果的に肉の父、母との一線を引く時であったわけです。ちなみにのちなみにで、後に主イエスは宮清めなどの時にまさしくこの舞台、この場であった神殿を父の家と呼んでいます。その父の家に再びやってきて、人の罪と悪と戦うことになる。なんと父の家は戦場となる場所であった。しかし両親には、イエスの言葉の意味はわからなかった。よく考えてみれば、不思議な神秘的な体験をいくつかしてきていながらもわからない。ヨセフは夢でのお告げを受け、あれ単なる夢だったんだろうか。そうではない。マリアは受胎告知で直に天使に会い、エリサベト訪問では体内の子供同士が喜びに踊る不思議をこう自ら体験し、実際に生まれた時には羊飼いの来訪があり、東方の博士の来訪があり、 シメオンとハンナとの出会いがあったではないか。いな、マリアにとっては男性を知らないにもかかわらず妊娠したということそのものが神秘体験の最たるものであったはず。たとえ出産はごくごく普通の人間の出産であったとしてもです。これらの特別な不思議な体験にもかかわらず、彼ら夫婦の思いはその子イエスを、当初天使によって言われていた聖霊による神の子としてではなくて、イエスを肉の子としてなお見ていた。しかしここに改めて今申し上げた不思議な体験を思い起こしたかもしれません。12年前のあの時を。実際母マリアはこれらのことをすべて心に収めていたとあります。12年前のあのクリスマスの夜、羊飼いたちが母マリアと幼子のもとを訪れたあの一連の出来事の後、マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。あれから12年、今再びマリアはこれらのことをすべて心に収めたというのです。母マリアは別れの時が来たことに気づいた、感づいたのだろうか。肉の息子イエスに別れを告げ、神の子メシアに臣従する時が来たことを、臣従する、信じるに従う、これは辞書にはない言葉です。いわば私たち信仰の世界の造語のようなものかもしれないが、我が子を単に肉の子としてではなく、神から使わされたメシアとして信じて従うように大きな転換点を与えられている。立場が逆転する。この切り替えはなんと難しいことであろうか。私の大好きな話の一つで、キタキツネの小離れの話、何度かしてますので、ああれかと思ってくださる方もあるでしょう。キタキツネが子育てしていきますが、親離れ子離れの時がやってきた時の儀式って言いましょうか、その場面があるのです。草原に穴を掘って巣があって、そこに暖かな巣が、母とその子ギツネたちがいるわけですが、ある程度成長したある時に、それは神様がおそらく本能としてインプットしておられる時に、母ギツネはある時突然子ギツネたちが巣に戻ろうとするのに、歯をむき出しにして怒って、そしてそれでも近づく子ギツネに本気で噛みついていく。子ギツネたちは戸惑い、驚き、そして母に懇願するようにしてキュンキュンキュンキュン泣きながら近づく。しかし母は歯をむき出しにして噛みつき、そしていや、巣に帰ることを許さないだけではなく、そのテリトリーからさえも追い出していく。母を慕い、キュンキュンと泣く子ギツネたち。しかしやがて諦めて、とぼとぼと母の元から去っていくのです。なんとも切ない子離れ親離れの瞬間でありました。しかし、今日のこの箇所は、子である主イエスの側だけが、その時、その意味を知って、言うなれば別れの宣言をしているのではないだろうか。母マリアには、まだ全容は見えてこない。この子が一体どこを目指しているのか。何をしようとしているのか、ぼんやりと うっすらとそのメシアとしての影を見る思いであったであろうか。しかしやがて知る時が来る。カナの婚礼の時から始まり、十字架の下に佇み復活の主として息子イエスに出会う時が、メシアの到来を待ち続けた老シメオンは、ついにこのエルサレムの神殿の境内で主イエスに出会った時、母マリアにこう申しました。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。と。母マリアは、肉の息子に別れを告げながらも、身を痛めて産んだ母として、肉の息子が痛む姿に、心を剣で刺し貫かれ、そしてそれを自覚的に引き受けていった息子が、神の御子、メシアであることを改めて知らされていく。今日の御言葉の時、それは神の御子イエス・キリストが十字架を目指して、自ら第一歩を踏み出したその時、あまりにも重く、そして厳しい使命、神の怒りの杯を飲み干す、神の裁きを一身に引き受けるその使命を、ミッションを、ビジネスを、なんと12歳でありながら、少年とは言えない主イエスが引き受けてくださっていた。この主の姿に対して、我々はそれぞれの年齢にありながら、若者は若者として、壮年は壮年として、年長者は年長者としてその年を重ねながらも、なんと己の救いの確信に迷い、不信仰であり、愚かで弱いものであろうことか。そのようなものを憐れみ、助け救ってくださるのは、この12歳にしてメシアの使命を引き受けられ、そしてそれを十字架にまで貫通なさったお方以外にどこにあるだろうか。まして己にそれを期待でもするのであろうか。そこまで我々はうぬぼれることはないとは思うが、12歳にしてメシアとして父なる神からのビジネス、ミッション、ネセサリー、必要を自覚して、父の家に身を置かれたイエス。メシアとしての歩みを自覚的に始める宣言をするに等しい主イエス。その使命を十字架に果たし、三日目に復活されて、今日、この御言葉をもって、私たちに問いかけてきているのではないか。私の父の家に、全く罪許され、アッバ父よと呼ぶことを許される神の子として生きよと。そう神の一人をなる、イエス・キリストがここに言われていると聞くのであります。